資料を差し替えて申し訳なかったです。セームゴールディファリングスタイルズオブライフに行きたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、なんかこのスタイルズオブライフっていうのを、まあ、どう訳すかねっていうところなんですけど、私資料の方はまあ異なる同じ目標異なるライフスタイルと訳しちゃったんですが、本文中はそのままスタイルズオブライフって使っていて、ちょっとなんかごっちゃにしてますけれども、まあ同じ目標であってもその個々人のそれぞれのライフスタイルは違いますよっていうことが、まあ、ここでは書かれているかなと思います。では、本文入りたいと思います。People live their movements in life、人は人生の中で自分の動きを明らかにします。 These movements indicate in which direction they are goingWhat tools they are using to find security、これらの動きはその人がどの方向に向かっているのか、どのような手段で安心感を得ているのかを示しています。 The absolute goals that people set for themselves are completely different and vary from person to person、人が設定する絶対的な目標は人によって全く異なり、様々です。The expression, the tool that they use their styles of life also varies.、その表現、使う道具、その人のスタイルズオブライフも様々です。There are those who are very generous. They like to give for the pure enjoymentof giving and do not want anything in return、とても、ここ気前がいいって訳したんですね。気前のいいという人たちがいます。与えることを純粋に楽しみ、ちょっと待ってください。出すの出していない。与えることを純粋に楽しみ、何ら見返りを求めません。There are others who are very generous, not only because they can deduct it from their taxes, but sometimes because it impresses others.、とても気前がいいという別の人たちがいます。それは税金から控除できるからというだけではなく、他の人の印象に残るという理由からです。で、They do not do it because they really want to、彼らは本当にそうしたいからしているのではありません、Two people will do the same thing but means something completely different 二人の人間が同じことをしたとしても、それは全く違うことを意味するのです。On the other hand, for example, one child might be very good and therefore has to be stroked. 一方で、例えばある子供がとても良い子なら、それゆえに撫でなければならないかもしれません。Grown-ups have to be like snake charmers because such a child has to be...Praised all the time. 大人は蛇使いのようにならなければなりません。なぜなら、そういう子はいつも褒めてあげないといけないからです。Another child can be、tremendously unruly, but both actions might mean the same to get mother away from the other one.別のある子供はひどく手に負えないことがありますが、どちらの行動も同じ意味を持っているかもしれません。つまり、母親を他の子供から遠ざけるということです。Whip the one and stroke the other and then no one is forgotten. 一人を鞭打ち、もう一人を撫でれば、誰も忘れることはないのです。 In the case of the two apparently generous persons, the goal, the end of the action is very different. 明らかに気前のいい2人のこのケースの場合、その行動の目的、終着点は全く異なります。In the example of the two children, the actions are very different, but the goal is the same. 2人の子供の例では、行動は全く異なりますが、ゴールは同じなのです。ちょっと、今回、非常に、なんでかっていうこと、まあ別に英語が得意でもわけでもないので、いつもじゃあ、ちゃんと訳せてるかっていうと、そういうわけじゃないんですけど、すごい、こう、苦労しました。で、まあちょっと、例えば、大人は蛇使いのようにならなければなりませんという表現が、なんかいまいちよくイメージができなかったりしてですね、なんだろうと思ったりもしていました。で、それから、あと、日本語の訳の下から3行目のところなんですけど、一人を鞭打ち、もう一人をなだれば、誰も忘れることはないのですっていう訳をしたんですが、これもなんか今一つこう何を言っているのかっていうのが私自身がイメージができませんでしたので、なんか皆さんのお話を聞いてみたいなと思います。で、まあ、ここでは、同じ行動をしていても目標が異なることもあるし、違う行動をしていても目標が同じだということもあるよということを書いていると、っていうことだと思っています。で、それが資料1の方に行っていただきたいんですけれども、まあ、最初のパラグラフのところ、資料1ですね。まあ、一つ目の方、その気前がいい人たち、最初寛大な人たちって書いてたんですけど、ちょっと寛大な人ってなんだろうって思ってたんですが、まあどっちかというと気前がいい方がまだ分かりやすいかなと思って気前がいいに変えました。まあ気前がいいという、まあ例えばおごるとか、それからアメリカだったらまあ寄付するとか、そういったことの、行動をしていても、まあ、目標としては、何ら見返りを求めずに、与えることを純粋に楽しむっていう目標の人たちもいれば、まあ、税金から控除ができるし、その他人の印象にも残りやすいからっていう目標の人もいるだろうと。で、二つ目は、まあ、とてもいい子でいる。で、片っぽはひどく手に負えない子でいるっていう、その全然違う行動、でありながらも、その目標は母親を他の子供から遠ざけるという、同じ目標でいることがあるということですね。で、ここで、この考え方も、新鮮だなと思いました。例えばすごく褒めて褒めてと、とってもいい子でいるって言って、そういった子は、まあ、常に撫でてなければいけないんですっていうことが書いてあって、で、まあ、ひどく手に負えない子っていうのは、まあ、そうですね、親の手がかかる子どもっていうのもいて、でもその目的というのは、まあ、母親を他の子どもから遠ざけるんだっていう、その目標っていうのはとても新鮮に感じました。あまりそういうふうには考えたことは私自身がなくて、でまあ、注目関心というのは自分の方を見てくださいっていうことなんだと今まで考えてたんですけども、もう一方でこういった目標っていうのもあるのかなというのをこう自分の中で言語化されて、なるほどねというふうに思いました。はい、一旦ちょっとここで切ろうと思いますが、ちょっと日本語の不自然なところとかもあると思いますので、皆さんから何かお話があればよろしくお願いいたします。
あ、はい、いいですか。
はい、お願いします。
蛇使いのところ面白いなと思って読んでたんですけど、まず、はい、誰も忘れることはないのですのところで、
はい、
あの、is forgotten になってますよね、英語が。忘れられることはないのですなのかなって。
ああ、はいはい。
の足りない英語力でどうなのかわかんないんですけど。だとすると、
はい。
一人が鞭打たれて、一人が撫でられてたら、うん、どちらも親から忘れられることがない。ちゃんと
注目。ああ、はいはいはいはい。確かに。
意味は通じるかなって思いました。うん、で、まあ、蛇使いのようにっていうのは、これは、あの、蛇、多分毒蛇ですよね。蛇使いが使ってる蛇って。
うんうん、
怖い蛇だと思うんです、多分。だから、はい、あの、そういう動物は罰しては芸を教えないですよね。常にこう、褒めて。
ああ、はい。
で、その、いい子いい子をして、
うんうんうんうん、
いい子いい子って、あ、よくできたねって褒めてあげないと、
うん、
あの蛇は芸をちゃんとやってくれないので、
うんうんうん、
いい子に対してあずっと撫でなければならないっていうところで蛇使いっていう比喩が出てるのかなって私は思いました。
ありがとうございます。なるほど。何のこととか思ってたんですけど、すごい納得しました。ありがとうございます。
確かにそうだよなって思うんですよね。あの、
はい、
見て見て見て見てって言っていい子でしょ、うん、いい子でしょっていう子はその、うん、適切な行動で注目関心を得る子に対しては、はい、あの大人がずっとそこに注目関心を与えてあげないと、すぐ適切な行動するよなっていうのは、
うん、
実感として感じます。で、この別のある言葉はひどく手に負えないことがありますが、どちらの行動も同じ意味を持ってるかもしれませんっていうので、まあ、そうだよねって思いました。で、あの、まあ、私の職場でいろんな子どもさん見てるんですけど、
あ、はい、
で、あの、お母さんと子どもさんの様子も見れるんですけど、
はい、
姉妹がいてですね、
うん、
いつもあのどっちかが悪い子になってどっちかがいい子になるんですよ。時々チェンジするんですけどもとにかくどっちともそれでお母さんの注目関心を得てるんですよね。
うん、
なのであのどちらの行動も同じ意味を持っているっていうこともあるなと、なんか納得しながら読んでいました。ありがとうございます。
あ、いえいえ、ありがとうございます。すごい、あ、すごいすっきりしました。そうだなと思って、この訳語もその忘れられることはないのですって言った、あ、本当にイズフォーゴトンだからその通りですね。ありがとうございます。それと蛇の話もそうですね。危ない蛇をこう手なずけるとか芸を仕込むのはもうなんだろう、気持ちのいい音楽を聴かしてピロリロリとかって気持ちよくさせるっていうのがそういうのかもしれないなというのを思いました。ありがとうございます。他何かお話ありますか。
あの感想なんですけれども、
はい、
はい、なんていうのかな、あの、行動は一緒だけど目標が全然違うっていうのと、行動は違うんだけど目標がは一緒なんだよっていうことのがここで一緒に説明されてるっていうのがなんか面白いなと思って、なんかあのなんだろう、うん、あのどっちも確かにその通りよねって思って聞くんですけど、
はい、
なんかなんだろうな、なんかちょっとあんまりちゃんとあのまとまらないまま喋ってるんですけど、なんかそこを一緒に説明されてるっていうのがなんか面白いなと思って読みました、うん、読みましたとか聞きました。はい、ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。そうですね、私もここはなんかこう改めてこう2つ並べてこう言われると、ああそうだなと思いました。それでこうついついこの資料1のような表を書いてみたんですけど、あ、確かに、なんだろう、行動は違っても目標が同じだったりすることもあるし、あの行動が一緒であってもその得ようとする目標っていうのは違うっていうこともあるよねって、本当に人それぞれだなというのを思いました。
あの表で整理してもらってすごい分かりやすかった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
他何かお話ありますか？では、次のパラグラフに移りたいと思います。Great care must be taken in evaluating people's behavior. 人の行動を評価する際には、細心の注意が必要です。Questions should be raised such as, What does this mean? What is really the aim? The goal of this person? Is this goal a cooperative one?ちょっと一旦ここで切りますね。このような疑問が生じるはずなのです。これは何を意味しているのでしょうか？この人の本当の狙いは、目標は何なのでしょうか？この目標は協力的なものなのでしょうか？ Do people really want to unite themselves with others in order to act in common?Or do they go off in some other direction because they want to rule? 人々は本当に他の人々と団結して共通の行動を取りたいと思っているのでしょうか？それとも支配したいために別の方向へ向かっているのでしょうか？ここはですね、確かにその先ほどのパラグラフにあるように、その行動を評価する際には、その目標が一緒のこともあるし違うこともあるし、その行動が違うからといって目標が違うっていうわけでもないので、人の行動を見てこう簡単に、あ、これはこうねっていうのではなくて、細心の注意が必要です。で、最新の注意が必要、その人その人に合わせた見方というものをしないといけないっていうことが書いてあるのかなと理解をしました。で、ここでですね、どうしようかな、人々、ちょっと私がよくわからないなと思っていたのは、この人々は本当に他の人々と団結して共通の行動を取りたいと思っているのでしょうか、それとも支配したいために別の方向へ向かっているのでしょうかって書いてあって、ここはなんか、なんだろう、一般論としてこう人ってこういうものですよということを書いているのか、それとも なんか一つのことを取り出して、言ってるのがちょっとよく分かんないなと思ってたんです。で、いうのが、前回の横山さんの担当の時に資料として挙げてくださってたんですけど、この、ページよりももっと先の方にある、その協力ってどういうことだろうっていう話がね、すごい印象に残っていて、同じことをみんなでやるっていうわけではなくて、それぞれが得意なことをそれぞれの役割でもってこうやることで一つのことを成し遂げるっていうのを協力というんだっていうことをがすごい印象に残ってたんで、ここで言ってることがどういうことなのかなというのをこうちょっと理解が及ばずにですね、よくわかんないなというのを思っていました。ちょっと私も今なんか喋りながらなんか もぞもぞしてますが、すいません。で、この目標は協力的なものなのでしょうかっていうところ中がありますので、ちょっと先にそっちに移りたいと思います。資料の2の、2番目のパラグラフの中の方を見ていただけるでしょうか。で、ここがですね、私もちょっとかなり悩んで結局なんかすごい変な日本語になってしまったっていうままで今日を迎えてしまったんですけれども、ちょっと最初の日本語が分かりにくいと思いますが、ちょっとあんまり英語の方は読まずに日本語の方を読みたいんですが、まず一番最初の、If the interpretation is made that when 以下何々ってあるんですけど、この、if the interpretation、interpretation っていう、この the interpretation って言ったから何かの指しているんだと思うんですね。その解釈がっていうところ、そのどの解釈のことなのかっていうのが、結局最後まで私がつかみきれなくって、もうなんか訳語もはにゃはにゃってなってしまっているんで、また皆さんから後でお話を聞ければなと思いました。と日本語をちょっと読みますね。もしその解釈が、ジッヒャが目標が協力的でないと述べるときに作られるのであれば、そして彼女が全体的な目標を意味するなら、それは見た目ほど矛盾していません。もし全体的な目標が抽象的なもので、例えば強さ、知恵など非常に一般的な言葉で述べられているならば、目標は協力的や非協力的とすることができないという彼女の先の発言は理にかなっています。ここちょっと後で補足します。そこから個人的で具体化された目標が抽出され、個人によって固有の意味が与えられて初めて目標の非協力性、協力性が論じられます。このように2人の人間が強さという全体的な目標を持ち、1人の個人的な目標はどんな社会環境でも独裁者になることかもしれません。次の人、他の人は新しい惑星を発見して一般的な知識に貢献する天文学者になりたいと思うかもしれません。ジッヒャの言葉で言えば、最初の人は人生の役に立たない側の非協力的な具体化された目標を持っていることになります。次の人は進化の中に組み込まれていることでしょう。独裁者になることはそれ自体が破壊の種を内包しています。この具体的な目標に向かって努力することは、共に生きるという法則に反するため健全でいられるわけがないのです。はい。で、さっき役者中って書いているところなんですけど、ここが、目標は協力的や非協力的とすることができないという彼女の先の発言は理にかなっています。先の発言ってと思って、違うかもしれないんですけど、一旦の、前回横山さんが本文を翻訳された中から、ここかなっていうところを持ってきました。ちょっと違うかもしれないので、違うよっていうのもまた指摘いただければと思います。ちょっと日本語だけ読みますね。しかし人は非協力的な目標を持つことはできません。非協力的なスタイルオブライフ、非協力的なパターンは持つかもしれませんが、目標自体は協力的とも非協力的とも言えません。またプロトタイプも協力的でも非協力的でもありません。協力的であり得るのはスタイルオブライフ、すなわち目標到達のために使われる方法です。ある人は素晴らしい目標とプロトタイプを持ちながら、全く非協力的な方法や道具を使っているかもしれません。ここのことかなと思って、引用をしてきました。で、私自身がちょっと分かってないんだな、なんかちょっとまとめきれてない部分ではあるんですけれども、なんだろう、その人のその目標というのが、ライフスタイルっていう、ライフスタイル、目標とライフスタイルは違うな、ライフスタイルっていうのが、いいライフスタイルと悪いライフスタイルっていうのが、野田先生のお話で、なんていうんですか、第三世代、シャルマン先生とか、モザク先生とかと、よりも上の世代の方はそういう考え方をしたかもしれないけれども、そのいいライフスタイルとか悪いライフスタイルっていうのがあるわけではないっていうお話をされていたかと思うんですよね。だから私自身もそう思っていて、その強くあるとか、目標にしろ何にしろ、それがいいとか悪いとかっていうわけではなくて、やっぱりその 使い方というか、それを達成するやり方、行動が協力的か非協力的かっていうことはあるのかなと思います。だからその、ここに書かれているように、まあその、強さという全体的な目標を持って、そうすることで、どんな社会環境でも独裁者になることなるかもしれないし、新しい惑星を発見して一般的な知識に貢献する天文学者になりたいと思うかもしれませんっていうことなので、まあその目標がどうこうっていうよりかは、それを実現する行動が協力的か非協力的かっていうことがあるのかなと、でそういうことが書かれているのかなというふうに思いました。はい、ここの中のところで、まあ、私がザ・インタープリテーションっていうその解釈、その解釈ってなんだと思ったところとか、まあ、日本語もすごい変な日本語なので意味がつかめないっていうところもあると思うんですけど、その他何でも結構ですので、よろしくお願いします。
いいですか？
はい。
この、中の一番最初 の、 文章のことなんですけど、If the interpretation is made that とこね。これは、はい、なんていうの、その、ジッヒャーが目標が協力的でないと述べるときに、はい、その解釈がされるのであればっていうことでいいんじゃないですか？
ジッヒャーが目標が協力的でないと、
なのでだからその後の文章、When ジッヒャー states that the goal cannot be cooperative、 だからジッヒャーが、うん、目標が協力でない、協力的、協力とか協力的でないとか述べるときにその解釈が作られるのであればってことじゃないですか。でそれ でその時にジヒアがその、ステイスだったゴールのゴールがオーバーオールゴールを意味しているのであればっていうことじゃない？
ありがとうございます。なんか雑音が、大丈夫ですかね。聞こえますか？のぶさん、ありがとうございます。それでちょっと直します。
はい、いいですか？
お願いします。
はい、まあ、のぶさんのおっしゃったことと同じことになるのかなと思うんですけども、
はい、
この、7、注釈7っていうのがついているところのことだと思うんですよね。
はい、
本文の Is this goal a cooperative one? って、
うんうん
うん、だからこの目標は協力的なんだろうかというこの言葉を受けてこの解釈がっていうことじゃないのかなな
んか難しく考えすぎたかな。なんかこう、そう私も最初そう思ったんですけど、なんかすごい意味が通じなくて、うん、よくわかんないとか思ってたんですけど、うん、簡単でよかったんですかね。
いや、でもこうやって前回の横山さんの翻訳も出してくださったので、
はい、
でもよくわかったような気がするんですけどもつまり、前回その前にあった文章では人は非協力的な目標を持つことはできませんって言っているにもかかわらず今回の本文では、はい、Is this goal a cooperative one? って書いて
た、
これは矛盾するよねって、はい、まあ、言うので注釈がついていて、
はい、
だから多分オーバーオールゴールってのが抽象的なんですよね。抽象的なその強いとか、なんかそのすごいこうアバウトなやつ、うん、ここに書いてあるのは何だろう、強さか、 強さというような、はい、あの全体的な目標、これ自体は、
うんうん、
良いとか悪いとかはないんだけども、
はい、
一人の個人的な目標、コンクリートゴールとかっていう言葉も前あったと思うんだけど、
あ、はい、
それが独裁者になることであるとか、
はい、
言ったら、コーポラティブじゃないし、
うんうん、
天文学者になりたいっていうふうなコンクリートゴールだったらコーポラティブだよねっていうので、だからここではコンクリートなゴールのことに関してコーポラティブか競合的か協力的かって考えることはできるという話かなと思いました、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいなんかすっきりしました。なんだかなとかって自分自身で思っていて、ありがとうございます。
ようそんなんこの時間で分かりますね。僕全然分からんかった。今聞いてようやく分かりました。
他皆さんから何かお話ありますか？
あ、はい、
はい、お願いします。
今のお話でやっと私も分かったんですけどもコンクリートゴール、具体化された目標とか具体的な目標っていうのは協力的か競合的か、まあ、判断するというか、
うんうん、
いるけれども、オーバーオールゴール、全体的な目標っていうのは良いも悪いも判断できないよねっていう、
うんうんうん、
でいいですかね。っていうことは、そのオーバーオールゴールはなんかあのか価値相対的に考えるというんでしょうか、まあ、難しい言葉を使うと余計分からなくなるんですけど、今エピソード分析で言うと、その指摘感覚をあのクライアントさんに出してもらった時に、その指摘感覚自体がいいか悪いかっていうのを判断をしないで、どうやって協力的な目標に向かって使っていくかっていうことをカウンセリングの中で考えていくと思うんですけども、
はい、
うん、そんな感じそんな感じっていうとあれですけど、あの、オーバーオールゴール、全体的な目標自体をのこちらが、まあ、カウンセラー側がどうこうって判断しないっていうのはすごく似てるなって思いました。で、
うん、
もうそれがすごいなって思ったのは、これだってジヒア先生はアドラーの直弟子ですよね、
うん、はい、
あ、すごくあの私たちからしたらすごく昔の方なのに、なんかそういうことをもうすでに言っておられたんだなと思って、うん、あのアドラー心理学、その今何世代目なのかよく分かんないんですけど、第3世代とか4世代の時かなは、あの誤ったライフスタイルとか、うん、まあ、あの誤った信念とか、そういうことが、認知行動認知主義的なアドラー心理学の時は結構言われてたと思うんですけども、うん、
はい、
結構そこからそういうふうな考え方ではなかったんだなっていう感覚ですけども、
うんうんうん、
感じてちょっと感動しておりました、
うん、はい、ありがとうございます。
あ、もう少しいいですか？
はい、
だから私はそのコンクリートゴールっていうのが、あの野田先生が仮想的目標として、
うん、はい、
あのエピソード分析で出すようにされているやつやつ、はい、あれだからあれは協力的か競合的かっていうのを判断、うん、
はい、
価値判断することができるのかなと、いや、なんか今日思ってのこれを読んでて思ったんですけど、はい、そういう可能性があるなと。でオーバー、あの、まあなんか引きつけて考えない方がいいのかもしれないと思って今までずっとぶら下げてきたんですけども、
はい、
でオーバーオールゴールっていうのはむしろその、その人のライフスタイルの中の、優越目標の人生目標の部分、はい、あれは、うん、まあ究極的にはみんな所属するっていうことなんだけども、
はい、
そのライフスタイル分析で出すところの優越目標っていうのは、確かに 価値判断しないよねって思うんですよね、
はい、
でその認知、認知論みたいな感じの、 あの時に、間違ったライフスタイルとか、なんかそういうふうな言い方をしていたものはひょっとしたらそのコンクリートゴールの方のことを言っていたのかなとか、分かんないんですけどね、はい、その辺でなんかみんなみんなかな、いやあの私らが分かってないだけかもしれないんやけど、あの混乱があったのかもしれないな、
はい、
うん、あのごっちゃにしてたのかなっていうふうに今思ってます。
あ、そうですね、
うん、なんか価値判断してもいいところと、
うん、
いいっていうのかな、価値判断できない部分と、あの、はい、価値判断をして、行動変容をしてもらう方がいい部分と、うん、なんかあるのかなって思いました、
うんうん、あ、はい、ありがとうございます。そうですね、うん、私あの後の方で出しますけど、その全体的な目標っていうのは本当にあのアドラー心理学の場合は所属をすることだと思っているんですね。あの、共同体に所属をすることだと思っていて、それって、まあ、それに、そのために、まあ、例えば強くあるとか、それから優秀であるとか、優秀でいるとか、まあ、そういった目標ってあると思うんですけど、それっていいとか悪いとかないよねっていうのは思ってるんですね。でも確かにその仮想的目標はもう個別具体的なご本人がこうだったらいいよねっていう理想なわけだから、まあそれがさっき言ったみたいに独裁者であったりとか、まあ天文学者であったりっていうことはあるかもしれないし、まあできればその人に貢献するような目標であるといいよねというふうには思いますし、まあそこはそういうその競合的とか協力的とかっていうあの判断っていうのは可能なのかなとも思います思いました。
はい、それでそのライフスタイルでいうところの優越の位置と、エピソード分析でいうところの仮想的目標の間にやっぱりなんか何層ものゴールが目標があるような気がするんですよね。エピソード分析の仮想的目標は あるエピソードの中での目標だから、
はい、
この相手にこうしてほしいっていうやつですよね、
はい、
でもその前にその間に、まあ、強くなりたいとかいう、オーバーオールゴールがあって、うん、その仮想的目標との間にその間に、まあ、独裁者になりたいとか天文学者になりたいとかいうのが多分どっかにあって、
はい、
うんだなと思う。それは何だろう、指摘感覚になるのかな、なんかちょっと違うような気もするんですけどね。はい、すみません、まあ、なんかともかく何層にもなっているような気がしています、
うん、ありがとうございますありがとうございます。わあ、すごいここなんかよくわからないなと思ってたんですけど、すごいよく理解ができました。ありがとうございます そしたらちょっと先進めます。本文あと少しありますので最後のところに行きたいと思います、本文 The Same のところですね、The Same、Misinterpretation can be made when people think because they join a club it means that they are sociable、クラブに参加したから社交的であるというのも同じように誤解される可能性があります。They may join it because they want to become president. 会長になりたいためにクラブに参加するのかもしれません。There are many people in organizations who will only function if they are in a leadership position. 組織にはリーダーシップを発揮してこそ機能する人たちがたくさんいます。If they are supposed to do something at the periphery, which is just as important, they will not function. もし彼らが同じように重要であるはずの周辺のことをすることになっていたら、彼らは機能しないでしょう。They are either the top or they will not do anything at all. If they had the intention of helping, it would not make any difference in what position they helped. もし彼らが助けるつもりがあるなら、どの立場で助けても違いはないのです。で、これ、クラブって、日本でクラブっていうと部活動ってすぐ思っちゃうんですけど、おそらくアメリカだったら社交クラブ、大学とかに社交クラブとかありますよね。なんかあんな感じなんかなというのを思ってたんですけど、違うかもしれないです。まあでもそのクラブに参加したからといって、社交が目的で行っているっていうのは、まあ、誤解される可能性があると。で、会長になりたいために参加する人もいるかもしれないし、まあ、そのリーダーシップを発揮してこそ機能する人たちがたくさんいますと。その通りだなと思います。私はどっちかっていうと、リーダーではなくて、こう、周辺のことをするのが合っている。けれども、そのリーダータイプの人がその周辺のことをするっていうのはもったいないと思いますし、まあ、ここに書かれているように、まあ、機能しないだろうっていうのは確かに違う役割で能力を発揮してもらう方がとてもいい有益だと思います。で、本当にそのもし彼らが助けるつもりがあるなら、どの立場で助けても違いはないのですって書いてありますけれども、これこの間の言っていたことと一緒かなと思うんですが、みんなで協力して何かをしようという時に、まあ、リーダーシップを発揮するのが得意な人がいればそれをやって、でその周辺の細々したことが得意な人はそれをやり、こう、まあ、例えばクラブの経理だとか、それから準備だとか、そういうのが得意な人はそれをやり、で、まとめ役が得意な人はやり、っていうことで、その一つの組織を盛り上げていくっていうことをすればいいわけで、本当にそれはどの立場で助けても違いがないというふうに思いました。はい、私の本、担当の本文はここまでなんですが、何かお話ありますか？
はい。
はい、お願いします。
その社交クラブについてなんですけど、はい、最初の文章の時に相原さんがこの気前がいい人って訳された時に、その、
はい、
アメリカだから寄付とかっておっしゃってたじゃないですか、うん、それでああって思ったんですけど、
はい、
社交クラブって日本だったらライオンズクラブとかかな。
あ、はいはいはい、
慈善活動とか、なんかそういう社会貢献をするような、
うん、
そういうクラブって考えると、下の方の気前のいい人たちみたいなのと結構つながるなって思いました。
あ、本当ですね、すっかり忘れてました。
そういう組織のこう会長になりたいっていう人は、まあ私どっちかというとそういうタイプなんですけど、いるだろうなって思うんです。でそれは、はい、トップでなきゃいけないっていうのはあると思うんですよね。でも、はい、同じだけトップじゃなくて、そうじゃない仕事をするクラブの人たちだっていっぱいいるわけだけど、でもそれは全然、トップになりたい人にとっては魅力はないだろうなって思うんですよ。
はい、
最後 そのもし彼らが助けるつもりがあるなら、どの立場で助けても違いはないのですっていうのも、そういう慈善活動とかそういうのって考えると意味があるなって、うんうんうん、私の意見ですけど、そんなこと思いました。
あ、そうですね、ありがとうございます。でもアメリカなんで、なんかそういった感じがすごくしました。ありがとうございます。他いかがでしょうか。 よろしいでしょうか。では、資料の方に行きたいと思います。ですね。先ほどもちらっと喋ってたんですけれども、今回、私が訳したところっていうのが、その全体的なオーバーオールゴールっていうことも含めて話していたので、人間、アドラー心理学で考える人間の究極の目標っていうのはやっぱ所属することだというふうに思っていました。で、野田先生が補正校の中で所属に向かうっていうこと、適応努力っていう表現をされてたんですけれども、そこについて、ちょっと今回と関係しているかなと思うようなところを抜き書きしてきたので、ちょっとそれを読みたいと思います。資料の3ですね。野田俊作の補正校、変えられるものと変えられないもの、ちょっと読んでもらいます、すいません。ちょっとどなたか資料3を読んでいただけないでしょうか。
読みます、
お願いします。
資料3のとこですね、アドラー心理学は相対的マイナスから相対的プラスへの目標追求性という精神力道に基づいて人間の行動を考える。しかもその相対的プラスとはすなわち所属だ。例えばある非行少年が暴力事件を起こしたとすれば、その目的は所属だし、暴力を振るわないと所属ができなくなると感じていたわけだ。そうだとすると、暴力を使わないで所属する方法を教えることが治療になる。あるいは老人が周囲の人々の接し方について攻撃的に不平を言い続けるなら、その目的は所属だし、不平を言わないと所属ができなくなると感じているわけだ。そうだとすると、不平を言わないでも所属できる方法を考えることが治療になる。パターンはいつだって同じなのだ。しかし答えは一人一人個別に違っている。アンスバッハーは新カント派の用語を借りて、アドラー心理学は個性技術的、イデオログラフィックかな、わかんないなと言った。人は一人皆答えは違っているのだ。一人一人皆答えは違っているのだ。はい、
はい、ありがとうございます。はい、個性技術的っていう言葉も野田先生よく使われていたと思いました。所属に向かっているけれども、本当に答えっていうのは一人一人個別に違っている。先ほど冒頭に見たように、目標は一緒でも行動が違っているように、また、行動は一緒でも目標が違っているように、ジヒャー先生がおっしゃっているように、本当にその行動は細心の注意を持って見ていかないといけないっていうことだなというのを思いました。で、次、最後、資料4ですね。関係性としての暴力っていうのも、読んでいただきたいんですけれども、最初の段落をどなたか読んでいただけないでしょうか。
じゃあ読みます。
お願いします。
時々暴力について話題になる。アドラー心理学は、すべての行動は適応努力であり、共同体の中に居場所を見つけ出すことが目的だと考える。そうだとすると暴力を振るうのもまた適応努力であるはずだ。暴力を振るって最終的に核を得しようとしている居場所はどんなものかを考えると2種類ありそうに思う。一つは相手より優位に立つこと、一つは相手の攻撃から身を守ることだ。前者は相手と仲間になりたいと思っている。もっとも仲間といっても自分がボスで相手が嫌いなのだが、後者は相手とは仲間にならないで別の仲間に入りたいと思っている。臨床や学校で問題になるのは前者であることが多いので、以下はそれについて話をする。後者は学校などで起こるとものすごい事件になるかもしれないのだが、事前に察知することが難しい。例えばいじめられ続けてきた子どもがいきなり刃物で相手を刺すというような事件だ。事前に子どもが相談に来てくれれば何とかできると思うのだけれど、 これまで自分でもそういう事例を扱った経験がないし、事例検討会でそういう事例について相談されたこともないと思われ、今日は前者の話をする。
はい、ありがとうございます。では最後までどなたか読んでいただけないでしょうか。
はい、読みます。
お願いします。
ボスになりたくて暴力を振るっている人は相手と仲間になりたいと思っているのだが、現代文明は少なくとも建前上は暴力による目標達成を嫌う。だから教師であれカウンセラーであれ暴力はいけませんとお説教することになる。確かにそれもある場合には有効だ。例えば夫婦間で暴力があるような場合に最終的に離婚したいのかどうか尋ねてみる。暴力を振るっている方が離婚したいというのであれば、暴力を振るうと慰謝料がどんどん高くなりますよと示唆する。こういう技法を相手のスープに唾を吐くという。アドレリアンカウンセラーはこういう意地悪ができるところが何とも言えず楽しい。現代文明は暴力を嫌っているので、暴力を振るっている当人も暴力が好ましくないことを知っているのが普通だ。それは学校で暴れている子供であれ、配偶者を殴っている夫であれ、同じことだ。ただ、暴力以外に所属するための方法を学んでいないので、仕方なく暴力を振るっている。逆に言うと、暴力を振るわなければ、所属が脅かされてしまうと思っている。まずそのことについての理解がなければ、暴力を振るっている人を援助することはできない。
はい、ありがとうございます。はい、ここ私も読んでいて、なんかちょっと面白いなと思ったのは、まあ、野田先生あんまりその暴力がダメだっていう書き方をされてないなっていうのが一つ興味深かったんですよね。現代はダメですよとか、建前上は目標達成を嫌うとか、なんかそういう書き方をされていて、まあ、確かに暴力は推奨できるものではないと私は思っているんですけれども、ただ本当にそれ以外の方法で、所属をする方法がわからない、学んでいないっていう場合にはやっぱこういうことになるのかなと。で、逆にその暴力を振るうことで所属が果たせているのであれば、暴力が振るえなければ所属が脅かされてしまうっていうの、こういう視点ってすごい大事だなというのを改めて思いました。で、その人間にとってやっぱりその所属に失敗するとか所属が脅かされてしまうっていうのって一大事なんですよね。なんか本当にちょっと最近私自身も実感することがいろいろあって、今の自分のこのやり方を続けていると所属に失敗しますよっていうのが分かっていながら、それ以外の方法が思いつかなくって、同じ行動をとってしまうっていうことってやっぱり人間としてはあるのかなと思います。なんで本当にこの視点っていうのは大事に自分自身ちゃんと学んで持っておきたいなと改めて思いました。まあ、それはそれとして、人間っていうのはやっぱりアドラー心理学で考える人間の究極の目標は所属することであるっていうことをやっぱ思っておきたいなというのを思いました。はい、以上です。なんかここまでで全体を通してでも部分でも構わないんですが、何かお話ありますか？
はい。
はい、お願いします。
最後のところなんですけど、まあ、暴力っていうのは共同体感覚には反するものだと思うんですけども、でも暴力をこう振るうっていう方法によってしか所属できないっていうぐらいに勇気がくじけてる人たちが多分使うんだろうなって思うと、暴力でない方法を学んでもらうっていう、そういう建設的な考え方もできるんだなと思って、まあ、それって完全にパセージの考え方だなと、まあ、私はパセージぐらいしかよくわからないので引きつけて考えてしまうんですが、
うん、
本当に野田先生から教えていただいたことは全部つながってるなって思います。
うん、はい、 ありがとうございます。はい、他いかがでしょうか。
全然そのなんかこう結論のある話じゃないんですけど、
はい、
今自分、まあ、なんかこの本読む時の関心事の一つがですね、僕イボンヌさんに会ってから野田先生のライフスタイルの表現がなんか変わったじゃないですか、
はい、
仮想論とかって話、まあ、僕はどれだけ理解できてるか分かんないけど、その要するにそもそもそのこれこれの時だけ所属できるっていうプラスがあって、
うん、
で、まあ、その裏にマイナスがあるんだけども、そもそもそのこれこれの時だそうでなきゃ所属できないっていう劣等の位置に落ちてるっていうのはフィクションなのであって、
はい、
現実には人間は所属してるんだっていう、その劣等の位置に落ちた時のライフスタイルを分析するっていうその立ち位置からそういう、
うん、
あの絵がよく話されてましたよね、2007年ぐらいからのやつで、その今のその、ジッシャー先生が言ってる、何だったっけ、コンクリートじゃない方のやつ、あぶ何だったっけ、一番でかい
オーバーオールゴールです
、ね、オーバーオールゴール、
はい、
うん、っていうのはそのこうもうちょっとこうシカゴの先生たちが言われていたようなやつなのか、それともわりかしその、うん、本当はそれってフィクションだよね的な、
はい、
話なのかなっていうのに、まあ、なんとなく興味があって、
うん、
で今のところなんとなくそのシカゴの先生たちが言っていたやつに近いなって感じがしている一方で、
はい、
でも横とか縦とか言い出したのはジッシャー先生なんですよね、
うん、ま
あ、
はい、
位置っていう平等の位置とかいうのはそのある種の方便なんだっての先生は言ってた気がして、
はい、
ちょっとその、バハイとかやってた人の流れが入ってるから、そのアドラー心理学独特のそのみんなが認めてる話じゃないよって言ってたように思うんだけれども、でもまあその、はい、だからその横とか縦とかっていう話とそのアブソルートゴールってなんかどんな風につながってくるんかなっていうか、まあ、その辺関心持ちながら読んでますっていう、それが言ってみたくなっただけなん
です。ああ、ありがとうございます。
はい、
ああ、なんかすごい、ちょっと今お話聞きながら私ワクワクしました。
っていうのが僕フィクションって考え方が好きなもんで、
はい、
まあ、どんな感じなのかなっていうのを興味持って読んでますってい
う。はい、ありがとうございます。そうですよね。でも、うん、フィクションなんですよね。仮想なんですよね。所属に失敗するとかっていうのもね。うん。ありがとうございます。他何か皆さんからお話ありますか？
はい、とても面白い。興味深い観点だと思います、
はい、
その辺がまだ本当に私読んでいてちょっとジヒア先生の立ち位置がよくわからないなって今のとこは思ってますけどね、分かりたいです
でも面白いですよね。すごいいろいろ刺激を受けてる気がする。
うん、そう思います。うん、なんか講義録だからちょっとつかみきれない感じがするんですよね。こういろんなのがこう混ざってきてるから。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしたらちょうど時間になりましたので、私の担当はこれで終わりたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。